西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、11月は西宮の生き物探訪と題して、ゲストティーチャーに西宮自然保護協会の大谷陽子先生を迎えしてお届けしております。先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
今週は4週目ということで生放送でございます。大谷先生への、ね、質問などもどんどんお寄せいただきたいですし、まだクイズのお答えも間に合いますので、どんどんお寄せください。ファックスは079837551407 079837-5514、 そしてメールは787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp でお待ちしております。さて、今月は山の生き物、川の生き物、そして海の生き物と3週にわたって大谷先生にいろいろとお話を伺ったんですが、はい、さあ4週目はなんか今ね、いろいろといいところとかね、いろんなところをご紹介いただこうかなということで、はい、メールもね結構たくさんいただいております。まずは、はい、ラジオネーム聞き酒で二日酔いさん、いつもありがとうございます。大谷陽子先生、増井孝子さん、こんばんは。先日向こうの層に住んでいる知人に会った時、近くの川にヌートリアがいたのと当惑顔。毎年カルガモの子育てにエールを送っている川でいきなりヌートリアを見たのはショックだったみたいです。ヌートリアって何を食べるのと聞かれましたが、雑食だと思いますとしか答えられませんでした。あちこちで外来生物の問題を聞きますが、知識がなければ対応はできませんよね。インターネットの検索もありますが、やはり学びの場が必要だと思います。どこかに勉強させていただける施設はありますか、ということなんですが、
はいはい、そうですね、西宮でしたら甲府園に西宮市環境学習サポートセンターっていうのがあるんですよ、そこ行くといろいろなお話が聞けますので、はい、そこに行かれたらどうかしらね。
川に関してはじゃあもうこちらが担当というか、は
い、そうですね、まあ担当というわけではないですけど、
結構
いろんなことを教えていただけると思いますし、植物なんかでしたらね、兜山にもありますし、はい、北山にもありますよね、それから海の生き物でしたら甲子園にありますので、そんなところを訪ねていかれたらどうかと思いますけど、
それぞれの担当分野が、
ね、はい、そうですね、
住み分けがされているということみたいですが、はいはい、これヌートリアって雑食ですかね。
そうですね、雑食です。
何でも食べるんですか。
はい、まあ草食っていうかそちらが多いですけども、魚とかも食べますし、お天気のいい日なんか甲羅干しではないですけれども、のんびりと外にいる時もお日様に当たってる時もありますので。
じゃあこの方のお友達みたいにわっと出くわすこともあると。
はい、結構の向こう側にはおります。
はい、そうですか。そしてこちらは西宮市のラジオネームたけちゃんです。今年は紅葉がまばらで残念ですといただきましたが、
そうですね、
そうですね、
ちょっと寒くなって綺麗な紅葉が早いかなと思ったら高くなりましたので、
そ
のせいでちょっと葉が落ちてしまうのが多くて、それと綺麗な紅葉がねちょっと見られないですね。
まあ、暖かいのはなんか過ごしやすくていいなとか思ったりするんですが、
ですね、はい、
やっぱり寒くなるときには寒くならないと、
ね、朝晩の気温差が大きくないと紅葉は綺麗にならないので。
なるほど、はい、それでもまだまだ楽しめる場所を今日は ね、
そうですね、
後で先生にいろいろ教えていただきたいと思いますが、はい、もう一方いつもありがとうございます。甘辛シャンさんですが、勤労感謝の日にもかかわらず生放送ご苦労様です本当に我々に勤労感謝、はい、
したと
ですかね、第1週の山の生き物の放送を聞いていて、小中学生の頃よく出かけた仁川ピクニックセンターのことを思い出しました。五階池懐かしいです。この季節には栗拾いやさつまいも掘りもしました。そして夏休みの自由研究はあそこで捕まえた昆虫を標本にしたこともありましたっけ。そして海生病院のソテツと思い込んでいたのはワシントンヤシというのですか。宿川の河口ではやはり小学生の頃膝まで濡らして小魚やカニをよく取りました。時々ゴンズイに刺されて痛い思いもしました。で、昔話ばかりでは仕方がないので、昨日久しぶりで北山緑化植物園に出かけてきました。この季節ですから生き物にはあまり出会えませんでしたが、もみじはかなり色づいていたのでたっぷり秋を満喫しました。すっかり味を占めたので旧福知山廃線跡にも出かけてみようと思っています。大谷先生、見どころ教えていただけませんかということなんですが、
はい、
追伸にはね、これから浜辺でアメリカネナシカズラを見かけたら駆除を心がけるようにしますねいただ
きます。ありがとうございます。
こうやって草の根運動でね、はい、広がっていくともう、ね、撲滅できると、は
い、出ればいいですね。本当にそう思います。
あのこれ、海生病院のソテツと思い込んでたのは、はい、っていうのがなんか違うんですって。これあの、はい、ワシントンヤシもあるけど、
はい、多分あの海岸沿いにあるのは大きなのはみんなワシントンヤシですの で、
はい、
でソテツは海生病院の正面のところに大きなソテツがあったんです。
じゃあもしかした
ら、ですから両方あってどちらだったのかちょっとわからないですけど、
正面にあったのはソテツで、
そうです、
正しいんですね。で海岸沿いのところがワシントンヤシ、
はい、
またぜひ、ね、お出かけになっていただきたいと思いますが、さあその旧福知山廃線跡、ここもあのハイキングにお出かけになる方も、はいはい、多いですね、随分多いです、はい、今あのあたりっていうのはちょうど紅葉は見頃でしょうか。
そうですね、もう少し終わりかけ、葉っぱが落ちてますね。
あ、
はい、
まあ、あのあたり、まあ、武田尾のあたりですよね、はい、
そうですね、
なんか、まあ、もみじの名所って言われてるんですけど、はい、じゃあ今年はもうなんか
ちょっと終わりですね。ただあの4つ目のトンネル抜けた後だったかしらね、うん、桜の園のところに入る広場があるんです、
はい、
そこのところのもみじはまだ綺麗ですよね。
あ、
それぐらいで、あとはほとんど葉が落ちてるかなっていう感じです。ただあのミヤマガマズミとかノイバラとかサルトリイバラ、はい、そういったものの赤い実が綺麗ですので、そういったものを楽しんでいただけたらいいかなと思います。
あ、なるほどね、はい、まあ、あの廃線跡っていうのは、はい、あれはあのそういうふうに整備されてるわけではなくて、
ないですね、はい、
あくまでも自己責任 で、
そうです、
まあ、楽しむのなら、はい、ということなんですよね、
は
い、
結構ね、あの気をつけて歩かないと、うん、枕木がありますので歩きにくい、
うん、足元ね、
それとトンネルがありますのでね、はい、真っ暗ですから、うん、懐中電灯は必ず持っていかないとダメですね。
ああ、そうですか、はい、なんかやっぱりそうやって、きちんとちゃんと用意してからお出かけになるっていうのは大切なポイントだと思うし、はい、あの本当に誰でもが行けるテーマパークみたいなところっていうのではない、まあ、ワクワク感というか冒険感が ね、
そうですね、自然の良さはたくさんありますし、あのなんか川の、ね、流れなんかを見ていただいたらすごい素晴らしい、素晴らしいって言ったらあれで急流ですので、
はい
はい、そんなところを見ていただけたらいいかなと思います。
まあ、本当にまさに自然を満喫していただける、
ね、はい、
ハイキングコースと言っていいのか、はい、まあ、エリアですよね。
5月頃ですとね、あの紅葉ではちょっとないんですけど、
はい、
自然のサツキが自生してますので、はい、その姿も見ることができますのでね。
あ、そうですよね、はい、だからこの時期は紅葉紅葉って言いますけど、まあ、春は新芽の、
ね、ね、
また新緑も美しいですし、はい、花が咲いたりとか、はい、四季折々のやっぱり楽しみ方ができるということですね。
季節を変えていくと新たな発見がありますのでね。
なるほど、はい、さあ、あのあたりから今ちょっとこの辺見とけばいいよっていうようなエリアはどのあたりでしょう ね、
そうですね、あの山口町の流通センターのところの通り、はい、南側の通りだと思うんですけど、自動車のよく通ってる通りなんですけど、はい、ちょうどあのなんです、中国縦貫道に入る方ではない反対側の通りになりますけど、
はい、
そこにあの風土仲間、楓の仲間ですけれども、それが半分紅葉してて綺麗で、でまだ半分は緑なんです。多分これから紅葉するん ちょっとね温度差ができてきたら紅葉するだろうなと思うんですけど、はい、なんかそこのコントラストは綺麗です。
あ、じゃあここは今からが見頃、は
い、そうですね、まだこれから見頃だと思います。はい、
なるほど、まあ、北部の方にも本当にね、いろいろな見どころがあるんだと思うんですが、はいはい、その他はおすすめスポットとしては、ね、
まあ、よくわからないんですけど、うん、まあ、山々は木々と紅葉まだ早いですね、高い山は。また金泉寺湖のあたりのところが、もう桜は散っちゃってるんですけど、桜とか桜の葉っぱ、葉っぱね葉っぱは
びっくりしました、
ごめんなさい、はいはい、桜の葉とか、うん、それから目指せ荒野なんかはもう散ってしまってるんですけど、はい、反対に冬の桜が咲いてます。
は、
桜、
冬に桜が咲くんですか。
まあ、四季桜と聞いてるんですけれども、ちょうど冬に白い小さな桜の花なんですけど、はい、2本ほど木があって、今ちょっと満開ですかね。
金泉寺湖のほとりにあるんですか。
はい、そうです。はい、そうです。
行けばじゃあ大体わかりますかね。
わかります。通りにありますので。
はい、あ、そうですか。はい、まあ、この時期にでも桜っていうとちょっとびっくりしますけれども。
そうですね。でもね、冬に咲く桜もありますのでね。
なるほど。はい、じゃあ、まあ、本当にいろんなことが楽しめるという、
季節違いのお花を楽しんでいただけたらと。
なるほどね、はい、ぜひあちらの、ね、そうですね、方にもお出かけいただきたいですね、はい、さあ、それからじゃあちょっともうちょっとこう西宮の南部の方に来ると、
いつもですと鮭郷山とか兜山の紅葉がすごく綺麗なんですけど、はい、うんうん、今年は、まあ、散っちゃってるのもありますけど、まだこれからだと思いますよね。これから楽しめるかなと思います。
本当に紅葉っていうのはね、なんか木それぞれとか、はい、エリアそれぞれとかで、はい、本当にこっちはもう全部散っちゃったのに、こっち今からみたいなのとか、
ね、ありますよね、
結構ありますよね、はい、そういうのが、はい、だから丹念にこう歩いていくと、はい、いろんな発見もあるかもしれないですね、はい、
で今どこでもね、割合にこっと歩いてて見られるのが柿、
柿、
小さい柿の実、うん、びっしりなってるのって見ませんか。
なんかありますね、あれは渋柿、
渋柿ですか、はい、結構福知山線歩いていても、はい、住林寺界隈を歩いても、うん、あるいは山口町の方を歩いても、道端であったり、うん、家の庭であったり、柿の実がたくさんなってるのが見られて、結構あれが秋を感じていいですね。
そうですね、あれは干し柿にしたら美味しいんでしょうか。
ちょっと小さすぎて剥いてもなかなかできないかもしれないですね。
やっぱりじゃあ秋を、はい、見て
見て楽しむという、はい、
果物、
まあ、あるいは切って飾って楽しむというか、そんなこともできますよね。
確かにね、はい、本当に一枝生けるだけで、
そうですね、
秋を運んできてくれますよね、
はい
は
い、
はあ、住林寺のあたりはどうなんでしょうか、今。
そうですね、住林寺ももみじとかイチョウの木がありますけど、まだちょっと早いかなという感じだと思います。今年ちょっと遅いので、一応もまだ黄色になってないような気がしますね、
は
い、
そうなんですか、はい、なんか住林寺のエリアはライトアップが、
そうらしいですね、
毎年あるみたいですね。
ちょうど紅葉の一番いい時期にライトアップされるという話ですので、これからあるんじゃないかなと思います。
なるほど、
はい、
じゃあまだまだ本当にいろいろなところでいろんな秋が楽しめそうですね。
そうですね、だから住林寺界隈はその柿もあるし、そういったで木々の紅葉もあったり、黄色に紅葉したり黄葉したりとね、そんなのもあったり、それから緑があったりで、
はい
はい、結構秋を感じさせるところが多いですね。
なるほど。そして天唐シャンさんがお出かけになった北山緑化植物園、うん、このあたりも
そうです ね、あそこの中はもう秋のお花も咲いてますし、はいはい、たくさんいろんなものがありますよね。
うん、そして兜山も、はい、ね、
もう北山貯水池のあたりですか、はい、あのあたりもね、はい、桜のも葉は落ちてると思いますけど、あそこから見る紅葉した兜山は綺麗ですよね。
ねえ、まあ、本当に西宮っていうのはこうやって見ていくと、自然豊かで、
そうですね、
いろんな楽しみ方ができる、
そうですよね、
それも本当に住んでるエリアからちょっと足を伸ばすだけで、
はい、
そんな風に自然が楽しめるっていうのは本当にいいとこだなって、
そうですね、
改めて思いますよ ね、 ね、
秋はそれこそこの赤い実のなる木がたくさんありますのでね、はい、そういうのを探して歩いてもいいんじゃないかなと、歩きながらね、 探すっていうのもいいと思いますよね。
なるほどね。じゃあ紅葉葉っぱだけじゃなくて実の方も
そうですね、
柿あり赤い実ありいろんな
青い実あり
青い実あり、はい、はあ、そうか、まあ、いろんな秋をぜひ訪ねてお出かけいただきたいと思いますが、はいはい、さあ今月もクイズをお出ししました、3つのクイズ、それでは今からクイズの答え合わせそして当選者の発表に参りたいと思います、まず第1週目11月2日にお出ししたクイズは兜山の高さは何メートルでしょうかというのが問題でした。はい、
兜山は魅惑の山と言われているように309メートルです、はい、
魅惑ね、覚えやすいですよね。そうですね、これはね、はい、はい、そして、2週目川の生き物の会にお出ししたクイズは、宿川の桜と松はどちらが多いでしょうかという問題でした。はい、は
い、思い出してみてください。桜は1700本、うん、松が1500本、はい、ですから桜ですね。
ね、松も結構多いなと思いますが、ね、やっぱり桜の名所桜が多いんですね。
そうですね、
はい、さあそして3週目のクイズ海の生き物の会のクイズは甲子園浜で4月5月に保護される渡り鳥2種あります。これは何と何でしょうかという問題でございました。
そうですね、渡りの時期に餌を取るために保護されている鳥、はい、シギとチドリです。
はい、309メートル、桜、シギ、チドリ、はい、これが、3つお答え揃った方の中から、今月の当選者が決まるわけでございます。抽選でお一人の方に図書カード3000円分のプレゼントでございます。さあ今月の当選者は、
たけちゃんです。
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。今年は紅葉がまばらで残念ですとおっしゃってましたけれども、はい、
あ、そうですね、本当に、
はい、3000円分の図書カードが当たりました。ぜひぜひ、お役立ていただきたいと思います。ね、いろんなところにお出かけになるのに、はい、この本をお持ちいただくといいですよっていうのを前にご紹介いただきましたよね、はい、西宮自然保護協会から出版してらっしゃる歩いてみよう西宮、はい、14コースの紹介、
はい、
ね、これも今本屋さんでも、
はい、販売しております、
はいはい、ぜひこの図書カードでお買い求めいただければと思うんですけれども、
はい、ありがとうございます。
これを片手にいろんなところを歩いていただくと、はい、本当に、
そうですね、はい、ね、
いろんなところの、また面白さが倍増すると、
はい、そうですね、川を歩く、うん、それから山を歩く、うん、それから海辺を歩く、それから山口の方を歩くとか、はい、いろんなところありますのでね、歩いていただいたら、
そうですね、はい、ぜひこの本もお供にお持ちいただきたいと思うんですが、さて、まあ、いろんなところ、もうちょっとと南の方っていうか、この桜 FM のあります、はい、JR の西宮あたりっていうか、はい、この辺の近所でどっか楽しめるとこないでしょうかね。
公園なんかに行くと、はい、いろいろな公園の特徴的な木々がありますので、はい、そういったものを見たりとか、あとは道路、
うん、
街路樹ですかね、
はい、
はい、イチョウがあったり、それから何ですかね、桜があったりとかありますので、はい、そういったもの、アメリカ、ね、あれですよね、
風
とかね、アメリカ風とか、はいはい、そういうものもありますので、それぞれのところでそういったものをた、楽しむのもいいかもしれませんよね。
西宮の公園って、この公園は特に桜を集めましたとか、はい、特に何とか集めましたみたいな公園もあって、はいはい、楽しめますよね。
そうですね、アジサイがあったりとかいろいろですもんね。
ね、はい、ぜひお出かけいただきたいんですが、はい、実はこの時期もう、まあ、クリスマスも間近ということで、はい、さっき十輪寺のライトアップもありますよってお話をしましたけれども、はい、この近所でもライトアップをなさるとこがありまして、向川女子大学、この甲子園会館のライトアップが、これ毎年えらい人気ですよね。
そうですね、とても綺麗みたいですね。
ちょうど紅葉と、はい、 ライトアップとクリスマスが一緒になったみたいな感じで、ねえ、だいたいこの時期、今年は11月の28日の土曜日と29日の日曜日、この2日間だけなんですけど、あんなに大々的に飾り付けて2日間じゃもったいないなと思ったりするんですがね。
そうですね、あそこは木々が多くてね、いろんな木がありますのでね、とても綺麗でしょうね。私も見たことはないんですけど、
あの紅葉をライトアップすると、またなんかこう燃えるような色になったりとかで、
もみじが特に綺麗ですよね。
綺麗ですよね。午後5時から、午後8時までということで、向こう側女子大学の上甲子園キャンパス、これ事前の申し込みもいらないですし、入場も無料ですし、
もう
ぜひ市民の方、それからお近くの方ね、行っていただきたいなと思うんですが、
そうですね、ぜひぜひ訪れてみたい紅葉の名所ですね。
そうですね、
まあ、さあライトアップするというところがなかなかね、ここら辺でと住林寺とここぐらいですかね。
そうです ね、まあ、クリスマスの飾り付けのライトアップは、いろんなところの高い木に ね、はい、いろいろされてたりとか、
ね、
ちょうどゲームの前の広場の、ね、高松公園のところもとても綺麗なですし、まあ、あたりいろいろとショッピングの、ね、エリアでももうずっと綺麗に飾り付けされてたりとかで ねなんかそういう意味でまた華やかな時期をこれから迎えるわけですね。
クリスマスツリーがね、それと電飾みたいな、はい、ずっと街路樹にしますでしょ、ああいったのも綺麗ですよね。
そうですよね、やっぱりなんかこう本当にこう綺麗にしてみんなに見てもらいたいみたいな、なんかそういう市民の皆さんとか住民の皆さんの心遣いなんていうのもね、いろんなこう町単位とかでおやりになってたり、
ありますね、個人の方やね、
個人単位、個人単位でおやりになったりとかね、
してますよね。だから夜ウォーキングしながらそう家々の飾り、見て歩くのもとっても楽しみですよね。
そうです ね
昼間とはまた違った街の風景がありますよね。
ねえ、まあ、町の風景、そして、海の方はどうなんですかね、これからは。
海はね、ヨットに電飾をしますので、それが綺麗ですよ。
じゃあ、西宮のヨットハーバーにお出かけになると、
はい、そうですね、レストランからこの電飾されたヨットが見えて、とても素敵です。
ロマンティックですね。
そうですね、
冬の鳥はどうなんですか、もういろいろと来たりするんですかね。
はい、今ねユリカモメとカモの仲間がたくさん来てます。はい、
あ、そうなんですか、はい、じゃあやっぱりそういうところにこうちょっと季節の移り変わりみたいなのが見えたりするんですね。
ゆりかもめが、時々こうパンをやる人がいたりするとギャーギャーと寄ってきてね、すごく賑やかで
そうなんです、はい、あれはパンあげたりしてもいいもん。
本当はいけないんですけど、
はい、
でもね、なんか風物みたいに子供が、おじいさんと お孫さんが来てね、パンをやったりして、寄ってきてると喜んで見たりしてますよ。
あ、はい、なるほどね。
なら可愛らしいですよね。
そうですね、まあ、海の生き物も そして川はどうなんですか、秋から冬に向かってっていうのは何か変化が。
川はあまりないですね、ほとんど。まあ、草類は枯れてしまいますし、それから場所によっては今の時期に枯られますので、何もなくなってしまいますね。
なるほどね。で山は、まあ、そろそろ高いところは順番にこう紅葉が、ね、進んでいくという
下の方から上の方に向かって進んでいきますのでね。で今の時期でね、ちょっとお楽しみなのがね、ひっつき虫なんです。知ってますか、ひっつき虫。
ひっつき虫ね、犬の散歩に行くとね、帰ってきたらいっぱい犬の体についてたりするんですけど。
そうですよね、
はい、
だから山歩きするといっぱいズボンなんかにひっつき虫がくっついてます
ね。ええー、あれ一種類じゃなくて、
いろんな形があるでしょ。
植物っていっぱいあるんですね。
はい、あるんですよ。例えばコウセンダングサ、トゲトゲ状のものだったり、アメリカセンダングサだったり、チヂミザサって小さい笹の仲間なんですけど、それだったり、それからアレチヌスビトハギ、 綺麗なピンク色の花が咲いてるんですけど、その種がひっつくんです。そういったものがありますね。こう歩いてて、うん、いろんな形のものがひっついてくると思うので、うん、そういったのをなんか集めてみるのも楽しみかもしれません。
なるほどね。あれはじゃあ誰かについてってどっかに
広がっていくわ
けです。種を拡散してもらおうと、
はい、そうです、そうです。
そういうことなんですか。
はい、そのために。だからみんなどこかで外しますでしょ、うん、その外した場所でまた芽生えていくという。
それぐらいやっぱり強い生命力を持った草が多いということですか。じゃあそういう誰かじゃないけど何がひっついてきてくれるかみたいな楽しみもあるのかもしれないです ね、 ですね。
だからこう何かフェルトみたいなのにこういろんなのをひっつけて遊ぶなんていうこともできますしね、
はい、なるほどね。こんなたくさんひっついてきたぞみたいな種類をね、
これは何だろうとか言ってみたりとか、はいはい、秋の楽しみっていうのはそんなのもありますよね。
そういう比べっこもいいですね、はい。
また今日ちょっと工作してきたんですけど、はい、どんぐりとか、うん、そういう木の実ね、南京ハゼとかそういった木の実とか、うん、葉っぱ、
はい、
桜とかもみじとか、うん、そういった葉っぱを使って工作、台の上に貼り付けていろんな模様、顔を描いたりしたい、はい、そんなの作ったり今日工作してきたんです。
なるほど。いやでも今年なんかどんぐりがね、ずいぶんたくさん落ちてるような気がしますし。
そうですね、多いですね。ナラ枯れが流行ってますでしょう、うん、でそういう関係でそのクヌギ系がどんどんやられていましてね、うん、カブト山でもずいぶん枯れてきてるんですよね。でそういう関係でそういう危険を感じて落としてるのかなとかいう説が多いですね。
種の保存を試みているという、
はい、
う、じゃあわあいっぱいどんぐりだって喜んでばかりもいられないってところかもしれない
ですね。そういうのも一つには考えられるということで、はい、
でもそうやって自然を見てるとこういろんなことが分かってくるというか、はい、
そうです ね、
ねえ、やっぱり西宮生き物探訪いろいろお話伺いましたけれども、はい、その生き物をこう訪ねていく中で、はい、まあ、いろんな環境のことであるとか、はい、気候のことだとか、はい、いろんなことが学べるっていうことですよね。
そうですよね、うん、いつもより紅葉が早いとか遅いとかいうことも一つのね、うん、こう気候の変動の一つですもんね、はい、
ね、一時すごく寒くなったので、うわ今年は紅葉が綺麗だよねって言ってたら急に暖かくなってしまって、ね、
ちょっと残念でした ね、 ね、
はい、でもまた来週あたりからはぐっと冷え込む、はい、ということらしいんですが、あれでも一旦ぐっと冷え込んで、はい、そこからまたポカポカになっちゃうとちょっとぼーっとした紅葉になってしまう、
ね、はい、葉が落ちてしまうし綺麗な紅葉にならないという、うん、
なるほどね。ちょっとしたことなんですけれども、
そうですね、なかなかその紅葉が綺麗な年にお目にかかることは少ないですよね。
そうですよね、はい、またぜひ今年はいいぞっていう時にはぜひ大谷先生教えてください。
はい、わかりました。
でも本当にこのね、西宮の生き物探訪11月の、西宮のね、徹底解剖、これをきっかけにいろんなまた生き物を訪ね歩いていただけるとしたらいいですね、はい
は
い、
そうですね、ぜひ歩いて探してみてください。
はい、ということで歩きやすい服で靴でそして、配線のピクニックの時は懐中電灯を忘れずにという、はい、いろんな準備をなさっていろいろとお出かけいただくといいなって思います。さて来週は5週目なのでこの番組はお休みです。そして12月は西宮に残る近代建築を訪ねてというテーマで、向川大学の、建築学科准教授の大井文江先生にお話を伺うことになっています。その、大井先生の向川女子大学でしたね、の甲子園会館のライトアップが28、29と2日間行われるということなんで、これ紅葉と合わせて、ね、
ぜひ、ね、お出かけしていただけたらね。
そうですね。ということで、11月は西宮の生き物探訪と題して、ゲストティーチャーに西宮自然保護協会大谷陽子先生をお迎えしてお届けしてまいりました。ということで本当にどうも1ヶ月間ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
お相手は私増井貴子でした。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた来月。